新平家物語連続講義第51回六原みゆきの巻天意不可思議。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は雪の中を分けていく途中、頼朝が父義朝の一行と離れてしまう場面をお送りしました。白い雪の中の道を馬に乗って行くうちに、頼朝はいつしか眠りについてしまいました。遠くから 3,4 人の男が追ってきました。落ち武者を捕らえて賞金を稼ごうと企む者たちです。彼らに囲まれた14歳の頼朝は半分眠ったままの状態で彼らを切っていました。危うく難を逃れた頼朝でしたが、改めて恐怖心に襲われました。馬をどこまでも飛ばしました。その夜はもうどこをどう走ったか自分でも覚えていません。その数日後、一農家の悩み差しの下に眠りこけている頼朝の姿がありました。家の者から食べ物を恵まれ、道を教えてもらいました。もう年は変わって正月になっています。頼朝は思い切って美濃の青墓を目指します。途中、かつて源氏に蔵式として仕えていたことのある迂回をする鵜匠に出会った頼朝は、その男の案内によって青墓にたどり着きました。そして頼朝は青墓の長者大井の家を訪れました。それでは本文を見ていきます。ところがどうしたことか、広い長者の家は新館としていて、頼朝が通された一室も心なしか仏臭い公園の木が漂っていた。
まあ、頼朝様ですか。
そこへ姿を見せるなり、こう言って泣きまろんだのは、大井の娘、義朝の愛人、円珠であった。円珠は泣くのである。その泣き方もただごととは思われない。けれど頼朝は涙も出なかった。この人は、ただ源氏の敗軍を悲しむのであろうと思っていた。円珠はやがて、涙の面を拭って、ようやく次のように話した。
本蔵師様、お父君は、もうここにはいらっしゃいません。ただ人よ、お姿を見せられただけで、ここも危ういと仰せられ、尾張の長田忠宗を頼って落ち延びたまい、正月三日というに、その忠宗に計られて、会えないご最後、遂げられましたぞや。
え、父君が。
見知るしは、尾張からすぐ都へ送られ、東国の門前のお家の木にかけられたとか。
ほ、本当ですか。
そればかりではありません。尾張上の友永様も、焼き図が思ってお亡くなりやそばしました。またご嫡男の義平様はここでお父君とたもとを分かち、木曽路へ落ちて行かれたまま、何のお便りもございません。
では父の義朝も兄友永も死んだのですか。もうこの世ではお目にかかれませんか。
おいたわしいわ子、あなた様のお店ここにいては危のうございます。平家の目が見ていますから。
あ、父上。
支えを失った心のなだれに耐えながら、頼朝は天井を向いたまま、顔中からあふれるものに、まだ14年の春を迎えたばかりの少年の日を洗い流していた。
父上。
唇を、肩を、手を、その震えが可憐な全身を揺れ走ったと思うと、彼は突然、赤子のようにわっと泣き伏した。あとはもうむちゃくちゃに、ワンワン泣いてばかりいて、援助にも手がつけられない苦しさである。長者の大井が出てきて、やっとなだめつかした。やや落ち着くと頼朝は、
もう泣きません。泣きたくありません。
と自分から言い出した。そして大井に向かって尋ねた。
私はどこへ行ったらよいでしょう。
東国へお下り遊ばせ。
大井は指を折って、源氏の誰彼のいる地名と人の名を数えた。
都のあたりには、時和殿とやらというお人もいて、あなた様とはお腹違いのご兄弟もあるそうですが、いずれもまだ母子のお手も離れぬ和子たちです。東国に下ればなお源氏に心寄せる坂東武者も少なくはございません。
頼朝はうなずいた。もう泣かなかった。
さて、父義朝の死を知らされてしまった頼朝です。
頼朝は大いに言われたように東国を目指して旅に出ます。美濃から尾張境への並木道を歩く頼朝の姿を目にした弥兵衛の宗清の第六感に感じるものがありました。 宗清は清盛の異母兄弟にあたる尾張の神平頼盛の家人です。ちょうど長田庄司忠宗によって忠宗の家の湯殿で撃たれてしまった義朝の首を都に送るなどの事務を手掛けて都に帰る途中でした。あの少年はもしや。宗清は家来たちに命じてその少年を捕らえさせました。それでは再び本文を見ていきます。
逃げ回りもした老子、暴れもしたに違いない。頼朝は川柳の覗いている流れの縁に仰向けにひっくり返されていた。追い詰めた大人たちは帰って体中で息をあえぎ、汗と充血に青筋立てた顔を並べて、さあ立て立てと頼朝の周りを取り囲んでいた。もう逃げられない。頼朝はそう観念してしまったものと見え、仰向けに倒れたまま太陽へ表をさらし、眩しげな目をしながらもなお動こうとしないのであった。
どうしたとだ、何をしてるのか。
宗清が馬の背から覗き込むと、丹波東蔵が肉々しそうに言った。
いや、身なりは小さうございますが、どうして太ぎもなわっぱでござる。ご覧なされい、あのようにしたまま我らに向かって召使いにでも命じるように、起こせ起こせと抜かしております。
宗清はむしろ微笑ましげにうなずいた。
まあよいわ、起こしてやれ起こしてやれ。
そこで左右から武者が寄って頼朝の両手を取って引き起こした。頼朝は草ぼこりをつけたまま宗清の正面に直立した。美しいばかり好調した少年の横顔に少し髪の毛がほつれ、泥ですりむいた傷が赤くなっている。
わっぱよ、痛かったか。どこへ行く、都から東国へ行くか。父は何者だ、おことの父は。
何を聞いても答えなかったが、父はと言われるとポトンと涙をこぼした。そしてその涙の後も乾くまでなお黙りこくっていた。宗清は声に威嚇を込めて、
答えろ答えぬと痛い目に遭わすぞ
と眉を怒らしてみた。すると頼朝は帰ってその小さい量の肩を正して大人の顔へ水をかけるように言った。
お前は誰だ、お前こそ馬を降りて物を言え。わしは平家の下侍などに馬上から何か聞かれるようなものの子ではない。
今度は宗清が黙ってしまった。そういう頼朝の瞳をまた前首を見とれるように見入っていた。がやがて素直に馬を降りた。そして頼朝のそばへ寄って、自分は平の頼盛の家来宗清であると告げて、
さあ次はあなたの番ですよ
と優しく言った。宗清にはもう分かっている。しかし重ねて丁寧に質問したのである。
お名前をおっしゃい、あなたは誰の子ですか。
さてついに頼朝は平家に捕らえられることとなりました。ところで新平家物語の中では義朝の死の場面は直接描かれてはおらず、間接的に伝聞する形や後に回想的に描かれる形となっています。ここで平治物語から義朝絶命のシーンを引用しておきましょう。長田庄司忠宗は義朝の家人である鎌田正清の舅にあたる人物でした。自分の宿所に身を寄せた義朝に対して都での合戦の疲れを癒してくださいと行水を進めます。義朝は湯殿に入ります。新平家物語では義朝と別行動をとっている金王丸が、平治物語では義朝に付き添っています。ところが長田は巧みな計略で金王丸を湯殿の外へおびき出してしまいます。それに続く場面です。
三人の者ども走り違えて都入り、義朝の裸にておわしけるを立花の七五郎むずと抱く。八七病へ浜田の三郎サウによりて脇の下を二刀ずつつく。義朝、正清はそうらわぬか、金王丸はなきか、義朝ただいま打たれるぞと、これを最後の言葉にて平治二年狩野へ立つ正月三日御年38にて失せたもん。
さてこんな風にして義朝は絶命してしまうわけですが、義朝の子14歳の頼朝はこの後 一体どうなってしまうのか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。